皆さんこんばんは。
ゴスペルアワーの時間です。
ゴスペルアワーのゴスペルとは福音、良い知らせ、グッドニュースという意味です。
2015年12月、今年最後のゴスペルアワーです。今月は12月ですから、クリスマスのグッドニュース、ゴスペルをお届けしたいと思います。
今日はクリスマスの発見というお話をしたいと思います。イエス様が生まれる200年ほど前に、アルキメデスという学者がいました。アルキメデスの原理を発見した時のこんな面白いエピソードがあります。
ある王様が純金の冠を作らせました。しかし出来上がった冠は純金ではなく銀が混ざっているという噂が広まりました。そこで王様はアルキメデスを呼んで言いました。
アルキメデスよ、この金の冠がまことに金だけで作られた冠か、それとも銀の混ぜ物をした冠なのかを調べてほしいのだ。
かしこまりました、お任せくださいとアルキメデスは答えたものの、これにはすっかり参ってしまいました。
はてどうすればいいだろう、冠を潰して調べればすぐにわかるだろうが、まさか王様の冠を潰してしまうわけにはいかないし。それからアルキメデスはああでもないこうでもないと昼も夜も考え込んでしまって、食べ物も喉を通らないほどでした。
そんなある日のこと、アルキメデスは気晴らしにお風呂にでも行ってみようと思いつき、お風呂屋さんに出かけて行ってのんびりと湯に浸かっていました。
お風呂に入った時に水があふれるのをアルキメデスは発見しました。冠と同じ重さの純金の塊と王様の冠を水の中にそれぞれ入れて、水がどれだけあふれるかを調べれば、冠が純金か不純物が混じっているかがわかることに気がつきました。
彼は発見した発見したと叫びながら、興奮のあまり裸のままお風呂屋さんから飛び出して家に向かって走り出しました。道を行く人たちはそんな裸のアルキメデスを見てびっくりぽんです。
さて、裸のまま家に帰ったアルキメデスは、冠と同じ重さの純金の塊と純銀の塊を作って、それぞれの重さを水の中で測り、王様の金の冠の中にどれだけの銀が含まれているのかも計算して、学者としての面目を施したと伝えられています。
アルキメデスにとっては興奮するほどの大発見だったんですね。
ではここで今日最初の歌をお届けしましょう。12月発売のサムエルさんの新曲ホワイトリトルスノーをお届けします。
それではお聴きください。
景色が白く染まってく。
サムエルさんの歌でホワイトリトルスノーをお届けしました。
さてアルキメデスの原理の発見のお話を紹介しましたが、以前 NHK ラジオで英語会話を13年間担当していた東郷克明先生が発見した先生のお話を紹介したいと思います。仕事で忙しくしていた時に、研究発表の時に倒れて緊急入院、手術をすることになりました。今まで自分の努力、力で頑張って生きてきたと思い込んでいたのですが、生きているのではなく生かされているということに気がつきました。
その後教会に導かれ、イエス様を信じた東郷先生はだんだんと変わったそうです。以前は先生が家に帰ると猫もさーっとどこかへ逃げていっていたのが、教会に行くようになってからのある日、猫がソファーに座っている東郷先生の膝の上に乗ってきたそうです。それを見た娘さんは、ママ、パフィーがお父さんの膝に乗ってるよと驚いて叫んだそうです。
そればかりではありません。英語教師のための研究発表会で講演した東郷先生に、講演の後質疑応答の時間にある先生が質問したそうです。先生、私は20年前に大学で先生から英語の授業を教わりましたが、20年前は今日のような優しい先生ではなく非常に怖い先生でした。何が先生を変えたのですかと質問された先生は、そうですね、キリスト教の洗礼を受けたからでしょうかと答えたそうです。
これまたびっくりポンの変わりようですね。
東郷先生はありのままを生きるという本を書かれています。東郷先生が母校の高校に招かれた時、ありのままを生きるというテーマで講演をされました。みんなそれぞれ神様から尊い命をいただいているのだから、自分らしい人生を生きればいい、ありのままの自分でいい、勉強ができようができまいが、歌が上手であろうがなかろうが、容姿が良かろうがそうでなかろうが、そんなことは問題ではない、あなたの真の価値、命の重みは変わらないと話しました。講演の後、目を真っ赤に泣き晴らした女子生徒がやってきて、東郷先生にこう言いました。
私はこれまで17年間そのままでいいと言われたことは一度もありませんでした。いつもここがダメ、あそこがダメ、こうしなければああしなければと言われ、 本当に自分はダメな人間なんだと思っていました。そして、あたり構わず泣いたそうです。
神様は、あるがままの私たちを愛してくださいます。
しかし、現実の社会では、できるかできないか、持っているか持っていないかという物差しで人を測ろうとします。すると人間は、年とともにできない人、持たない人と移っていくので、年齢とともに自分に対する価値観を失っていくのです。
しかし、私たちに命を与えてくださった神様は言われます。あなた方が年をとっても、私は同じようにする。あなた方が白髪になっても、私は背負う。私はそうしてきたのだ。なお私は運ぼう。私は背負って救い出そう。ありのままの私たちを愛して罪から救ってくださるために、神であるイエス・キリストが人となってクリスマスに生まれてくださいました。全国の教会では12月20日はクリスマス礼拝が捧げられます。ぜひ皆さんもお近くの教会を訪ねてみてください。
それではここで今日の2曲目の歌をお届けしましょう。森ゆりさんのワンダフルギフトをお届けします。
それではお聴きください。
森ゆりさんの歌でワンダフルギフトをお届けしました。
今日はクリスマスの発見ということでお話を紹介してきましたが、皆さんもよくご存知のヨハン・セバスチャン・バッハ、作曲家であり教会のオルガン奏者でもあったバッハが発見したものを紹介したいと思います。バッハの有名なカンタータ147番、主よ人の望みの喜びよという曲があります。 正式な題名は、イエスは変わらざる私の喜びというタイトルだそうです。そこで歌われている歌詞の内容は次の通りです。
私は幸せ、あなたがいるから。悲しい時にはあなたが慰め、私を愛して代わりに苦しむ。あなたを離さない、どんな時にも変わらぬ喜び。潤う心、あなたに守られ、私は生きる。お日様のような、宝石のような、あなたを離さない、どんな時にも。
1723年にこの作品は作曲されましたので、約300年も前の作品です。しかしクリスチャンであったバッハはイエス様をどう理解していたでしょうか。イエスは変わらざる私の喜び、それがバッハの信仰理解でした。世の中が変わり、時代が変わり、状況が変わり、人が変わり、周りが変わっても決して変わることのないイエス・キリストが自分の喜びだと、バッハはこの作品で自分の信仰を紹介しています。
皆さんも12月20日クリスマス礼拝の日曜日にはぜひお近くの教会を訪ねてみてください。
はい、それでは今日3曲目の歌として小坂忠さんの歌で第二賛美歌219番、さやかに星はきらめきをお届けします。
それではお聴きください。
さやかに星はきらめき、巫女イエス生まれたも、長くも闇路をたどり、メシアを待てる民に新しい朝は来たり、栄えある日は昇る。いざ聞け、御使い歌う、絶えなる雨粒のごと、信仰の光によりて、我らも御前に立つ。まぶねに眠る御子は君の主なり、我らの重荷を担い、安息を保うため。
小坂忠さんの歌で第二賛美歌219番さやかに星はきらめきをお届けしました。
さて今年最後のジョークを紹介して終わりたいと思います。シャーロック・ホームズとワトソン博士がキャンプに出かけました。楽しい夕食とワインを味わい、夜も更けてきたので二人は眠りにつきました。数時間経った頃でしょうか、ホームズはふと目を覚ますとワトソンをつついて起こしました。ワトソン君、空を見てくれ。一体何が見える？
何百万もの星が見えるよ、ホームズ。
うむ、それを見てどう思うかい？ワトソンは少し考え込みました。
天文学的に言えば何百万の星雲、そしておそらく何十億もの惑星があるということだろうね。星の位置からすると今は3時15分くらいだろうか。気象学的に言っても明日は気持ちのいい晴れになりそうだ。また神学の見地からすれば神は偉大で、そして我々人間はちっぽけで宇宙の塵のようだよ。君はどう思うんだい、ホームズ。
ホームズは絶句して言いました。君はなんてバカなんだ。誰かが僕たちのテントを盗んだんだよ。
さて、そろそろ終わりの時間になりました。この番組は毎月第1金曜日と第2金曜日夜8時からお送りしています。
このゴスペルアワーは宇後町聖書教会の福井清、
福井澄子のお父さんとお母さんのコンビでお届けしました。
それでは最後にゴスペルアワーのテーマソング「君は愛されるために生まれた」を聞きながらお別れしたいと思います。
あなたも愛されていることを忘れないでください。
今夜もゴスペルアワーを聞いてくださりありがとうございました。それでは
この次は
来年1月にまた
お耳にかかりましょう。
Thank you. Thank you.